聞きいただきありがとうございます。プレプリどんどんマス GR です。2026年6月25日のマス GR カテゴリから厳選した8本の論文をお届けします。1本目はアバレスターボリンチェスさん、ピーペレスアルタリバさん、リペレスカラブイグさんによるオンフィニテトリファクトリズドグラップス&シロウ&ホールテオレムズフォースキューブレーシーズ有限酸因子分解群とスキューブレースにおけるシロウ及びホール定理についてです。この論文では有限スキューブレースにおけるシロウ定理やホール定理が実は酸因子分解群という特殊な群の構造から直接的に導き出せることを明らかにしています。酸因子分解群とは3つの部分群の積として表される群のことです。著者たちはスキューブレース上のラムダ作用を用いた半直積を構成することで成分の一つに対角部分群を持つ酸因子分解群を作り出しました。ここで面白いのが既存の因子分解群に関する知見を巧みに応用している点です。2つの部分群の積で構成される群において特定の条件を満たせばホール部分群が構成できるという基地の結果を酸因子分解群へと拡張しています。これにより各因子が素数の集合に対して指導性を満たせば群全体に酸因子分解されたホール部分群が存在することを証明しました。結果としてスキューブレースの性質はその背後にある群論的な構造の反映であると言えます。さらに部分ブレースを持たないスキューブレースが素数次の自明な巡回群であるという事実を使いコーシーの定理まで自然に導き出しています。複雑に見えるスキューブレースの理論を群の分解という視点からシンプルに整理し直した非常に鮮やかなアプローチだと思います。2本目はギュリン・エルジャンさん、シュクラン・ギュルさん、イスマイル・ギュログルさん、エムヤシル・キズマズさんによるシロウ・セオリー&ザ・ニルポットン・シー・クラス・オブ・レフト・ニルポットンとスキューブレーシーズ・サベキレースキューブレースのシロウ理論とベキレークラスです。この論文ではヤン・バクスター方程式とも深い関わりがあるスキューブレースという2つの群構造を持つ不思議な数学的対象について研究しています。特に有限の左べきレースキューブレースにおいて群論で有名なシロウ定理のような性質が成り立つかを探っています。これまでは加解という強い条件がある場合にしか証明されていなかったのですが著者たちはこの条件を完全に取り除きより広い範囲でシロウ部分ブレースが存在することを証明しました。ラムダ写像や左系列といった道具を駆使して数えの機能法で丁寧に解析していくアプローチが非常に鮮やかです。さらに全体のベキレークラスがそれぞれのシロウ部分ブレースのベキレークラスの Y 化になるという具体的な上限を導き出しています。個々の部品の性質を足し合わせることで全体の複雑さを抑え込めるという結果には構造的な調和が感じられてとても面白いですね。3本目はローマン・ザウアーさんとヤニス・バイスさんによるポリノミアル・ホーモロジカル・ DEHN ・ファンクションズ・フロム・ノンプロパー・アクションズ非固有作用からの多項式ホモロジー的デーン関数です。この論文では群の工事ホモロジー的デーン関数が多項式で抑えられることを証明するためのホモロジー代数的な枠組みを構築しています。デーン関数というのは簡単に言うと図形的な穴を埋めるのにどれくらいのコストがかかるかという指標なのですがそれを代数的な視点から捉え直したのが面白いところです。さらにこの理論を応用して多項式デーン関数に関する結合定理を導き出しています。これはブラウンさんが示した有限性に関する定理を彷彿とさせる内容で複雑な構造を持つ群をより扱いやすいパーツに分解して考えるアプローチが非常に巧みです。単に計算をこなすだけでなく既存の強力な定理を別の文脈で再現しようとする構成的な視点に研究者の強いこだわりが感じられますね。4本目は サンティアゴ・バレラ・アセベドさん、ハイコ・ディートリヒさん、マックス・ホーンさんによるコンピューティング・カノニカル・ラベリングス・オブ・フィニテソルベーブル・グラップス有限化海群の標準ラベル付けの計算です。この論文では有限化海群に対してその群を唯一に特定できる標準的なラベルをつける方法を提案しています。行列におけるジョルダン標準形のように2つの群が同形であるかどうかをラベルが一致するかどうかという単純なチェックに置き換えられるようにしたものです。アプローチは非常に丁寧で、下階群を基本アーベルモジュールの繰り返し拡張として捉え、再帰的に構成していく手法をとっています。具体的には標準的なろ過を用いて特性部分群列を作り、各段階で行列のタプルの軌道から最小要素を見つけ出すことで標準的なモジュール構造やコサイクルを決定していきます。この手法をギャップのパッケージとして実装しており、サイズが1000までの多くの下階群をミリ秒単位で処理できるという実用的な速さを見せています。ただ軌道安定化部分群の計算にボトルネックがある点など計算量的な課題も正直に分析されています。理論的な複雑さを完全に解決したわけではありませんが、具体的に同型写像を構成できる点に実用性を重視したこだわりが感じられます。5本目はペイオ・アルダイズ・ガレさん、マルコス・エスカルティン・フェレールさん、コンチタ・マルティネス・ペレスさんによるアクションズ・ウィズ・アストロング・ファンダメンタル・ドメイン&シグマ・インバーリアンツ・オブ・グラップス、強い基本領域を持つ作用と群のシグマ普遍量です。この論文では群のホモロジー的なシグマ普遍量というちょっと捉えどころのない性質について研究しています。特にこの普遍量が空っぽであるか、あるいは文字圏の中で至る所に分布しているかという極端な二択のような振る舞いがあることに注目しています。著者たちは勝ち地味な副体に群が作用し、そこに強い基本領域が存在するという枠組みを導入しました。そして固定部分群が自明でない細胞からなる特異部分副体がホモロジー的に消えているかどうかでシグマ普遍量の密度が決まるという面白い定理を導き出しています。この手法を具体的に適用したのが圧巻で、右角アルティン群の順体障害自己同型群やフークセ・ラビノビッチ自己同型群など多様な群の属に対してこの二分法が成り立つことを示しました。特にホワイトヘッド部分順序集合の可縮み性と結びつけるあたりは、幾何学的な構造が代数的な普遍量を完全に支配している感じがして非常にエキサイティングな結果だと思います。6本目はルイ・パリスさんとイグナト・ソロコさんによるオートモフィズムズ・オブ・ザ・アーティングループ・オブ・タイプ D5、 タイプ D5 のアルティン群の自己同型群です。この論文はタイプ D5 のアルティン群とその中心で割った小群の自己同型群を決定したものです。これで旧型アルティン群すべての自己同型群の分類がついに完了したことになります。パズルの最後のピースが埋まったような快感がありますね。アプローチがとても巧妙で、タイプ D5 からタイプ A4 への照射像を使い、その核が完全特性であることを証明しています。さらに網目群から写像類群への順動形などを分析し、特性多項式を用いて指数の玉木を判定するという非常に緻密な計算を積み重ねています。結果として自己同型群が内部自己同型群と反転自己同型群による反直積になることが示されました。この成果によって強いねじれ予想という重要な問題がタイプ D5 においても成り立つことが証明され、理論の適用範囲が大きく広がりました。7本目はマス GP からのクロス投稿でデイビッド・フーターさん、エミリー・ハミルトンさん、ニール・ホフマンさんによるコンジューガシー・ディスティンギシェット・コセッツ・イン・ハイパーボリック3マニフォールド・グラップス双極三次元多様体群における強弱区別可能な常用類です。この論文では有限体積を持つ双極三次元多様体の基本群において ある部分集合が強弱区別可能であるかという性質を詳しく調べています。これはある要素が特定の常余類のどの要素とも強弱ではないことを有限群への順動形を用いて証明できるかという問題です。研究の手法がとても巧妙で、数論的なアプローチと荒い幾何学を組み合わせています。特に数体の中の有限性性間から有限体への間順動形を使って有限小を合成したり、不極率の D円重点やグロモフサーストン定理を利用したりしています。放物型要素を制御しながらロクソドロミック要素に変換して非強弱性を維持させるという流れは、幾何学的な直感と代数的な計算が見事に融合していて感心します。結果として基本群のアーベル部分群の任意の常余類が強弱区別可能であることを証明しました。さらにロクソドロミック部分群の常余類が極大放物型部分群のクラスから強弱区別可能であることも示しています。これにより三次元多様体群のプロファイニット位相への理解が深まり、カスプを持つ双極三次元多様体の幾何学的理想三角形分割の研究にも役立つ成果となりました。最後はマス RT からのクロス投稿で、板丸スタインさんによるザレプレゼンテーションセオリーオブザリースプロダクトオブアフィニテグループウィズザモノイドオブオールパーシャルファンクションズオンアフィニテセットアズアン A カテゴリーアルゲブラ、有限集合上のすべての部分関数のモノイドと有限群のリース積の表現論 EI カテゴリー代数としてです。この論文では有限群と部分関数のモノイドからなるリース積の複素モノイド代数について、その基盤と帯域次元を詳しく調べています。オートマトン理論などで重要な構造を扱っていますが、アプローチが非常に鮮やかです。まず、すべての自己順動形が同形であるという EI カテゴリーの枠組みを使い、問題を群の表現論にまで落とし込んでいます。結果としてキバーの頂点はマルチヤング図形でインデックス付けされ、矢印の数は単純モジュールのテンソル積の分解に依存することが分かりました。特に帯域次元がちょうど N になることを証明していますが、遮影分解をうまく持ち上げる手法には作者の確かな技術が光っています。また順序保存部分関数のケースまで解析を広げており、群が自明な場合や巡回群、対象群といった具体的な例を挙げてルールを明確に示している点に非常に親切さを感じます。そんなこんなで今日はスキューブレースから四郎定理、有限化解群、そしてホモロジー的D円関数やアルティン群、双極三次元多様体群まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の奥深いつながりを感じられる素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。